ルカの福音書第24章25節から。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち。心が鈍くて、預言者たちの言ったこと、すべてを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスは、モーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。エマオに向かう弟子たちは、キリストの十字架と復活が何のためだかということを、何のためかということを理解していないために悲しみ、また戸惑っていました。復活を目撃した女たちも、空の墓を確かめた二人の弟子、ヨハネと、またペテロもそうでした。ところで私たちは、十字架と復活をどう理解しているでしょうか。このイースターの日に、十字架と復活が神様のご計画の中心であること、それは何度も聞かされていると思いますが、そのことの意味をあらかじめ改めて、確かめたいのです。人間の視点と神の視点という点から見てまいりましょう。第一に、十字架と復活を人間の視点から見て悲しんだ弟子たちの様子です。19節から24節をお読みいたします。イエスがどんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちは、この方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそ、イスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際、そればかりではありません。このことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が来ておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。弟子たち、このエマオの途中の弟子たちは、キリストが支配者の不当な裁きによって処刑されたと悲しんでいました。この方こそ、イスラエルを救う方だと期待していたのに、支配者たちがこの方の邪魔をして、むごい形で処罰してしまった。しかし、女たちは見つかりから、イエス様は生きていると告げられ、この方の体は墓から見当たらなくなっていた。弟子たちは復活の知らせを理解できなかっただけでなく、イエス様はもう共におられないとがっかりしていました。やがて弟子たちはキリストが蘇られたことを信じるようになりました。 人たちは、このあと50日後ですね、五旬節の日に、集まった人たちに、あなた方が正しい方を拒んで十字架につけたが、神はこの方をよみがえらせたというように彼らの罪を指摘しました。使徒の働きの3章14節15節を開いてみましょう。3章15節14節15節。あなた方はこの方、この聖なる正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。そう、人たちは証ししました。これは、キリストを拒んだ人の立場から言えば、まさにその通りです。それは事実なのですけれども、ユダヤ指導者たちが不当な十字架刑を画策し、群衆が十字架につけろと不当に総督ピラトに迫り、そしてピラトは間違っていると知りながら彼らに屈してキリストを十字架刑に定めました。確かに人たちはこの罪を指摘しました。しかし人たちは、私たちは関係ないと、あなた方が悪いんだというふうに捉えてはいなかったかと思います。直接キリストの十字架刑に関わっていなくとも、キリストを拒むことによって、また人たち自身はキリストの十字架の計画に、特にペテロは反対し、またそれを信じたり、また受け入れたりすることを拒むことによって、私もと言いますか、私がキリストを十字架につけた、自分の罪のために十字架で死ななければ、キリストは十字架で死ななければならなかったと自覚していたはずです。私たちはそう自覚しているでしょうか。十字架が不当な裁判による不当な処刑だ、かけた人たちが悪かったんだ、私は責任ないと、そうではなくて、私の罪のために、それは積極的に十字架刑に関わったり、それを要求したという意味でなくても、私の罪のためにキリストが十字架にかからなければならなかったのだと自覚することが必要です。その点で、このエマの二人の弟子の捉え方、また悲しみは不当なものでした。聖書は告げます。十字架と復活は神様の救いの約束の成就であり、救いの御業であると。確かに弟子たちの捉え方は人間的な点からすれば事実でした。しかし神の視点からは違っていたのです。ルカの福音書の24章に戻っていただけますか。25節にイエス様はこう告げていました。 そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち。心が鈍くて、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。ユダヤ人にとっては大変辛い指摘ですけども、事実でした。弟子たちの愚かさ、鈍さは、十字架と復活が神様の預言の成就であることを、この預言を実現するためにキリストが十字架に向かわれるのだと、キリストご自身から繰り返し教えられていながら、それを理解しようとせず、知ろうとしなかったことにありました。旧約聖書は、まず、神様の創造が素晴らしかったこと。にもかかわらず、堕落によって罪が全人類に広がったことを指摘しています。そして、それ以降、罪は命の犠牲によってしか許されないことを、様々な方法で告げ、そして、ノア、アブラハムとイサク、ステージプト、これらの予表を通して、死をくぐり抜けてこそ人は救われることが示されてきました。そして、モーセの律法によって、戒めによっては、そして努力によっては、決して人は神の前に義とは認められないこと、戒めを守れなかったこと、そして最終的に堕落してしまったイスラエルの裁きの歴史を通して、人は罪に支配されて自分では義とされないことが証明されました。その中で、イザヤ書の53章を代表とする明確な十字架の予言が語られていたのです。しかしこれらを二人は理解していませんでした。先ほども申しましたように、キリストが御父からこの命令を受けて実行し実現するために聖書の予言を実現するために来られ、そして十字架に向かわれ復活されると告げられたことを、このキリスト自身の証を彼らは受け止めようとしませんでした。ですからキリストは一人で、そして自ら十字架の道に向かわれたのです。キリストは十字架の前に支配者たちの敵意も知っていました。弟子たちがそれを悟らないでいたこと、無理解であったことも理解していました。それを承知の上で、ただ聖書に予言され、父が命じられた十字架の道を自ら進まれたのでした。ヨハネの福音書の10章の17節18節、ヨハネ10章17節18節、私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。また、ヘブル人の手紙の12章の2節。ヘブル書12章2節。 信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。十字架と復活は神の救いの約束の実現です。そして十字架と復活の目標はキリストが救い主としての栄光に入るためでした。ルカの福音書に戻っていただけますか。24章の26節、キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。そうイエス様は神様のご計画を確認されました。キリストの証を拒み不当な裁きで死刑にしたことはもちろん悪いことです。しかしそれも神のご計画のうちにあり予言されていました。もしもということはあまり言ってはいけないんですけども、もし仮にユダヤ人たちがこの聖書の予言をきちんと理解し、キリストが自分たちの救いのために命を犠牲にされるのを悲しみながら感謝しつつ受け止めていたとしたら、それは聖書の予言の通りはありませんけど、もし皆ユダヤ人たちが正しくてこの予言を受け止めて悔いた心と謙遜と感謝を持ってキリストの十字架を受け止めていたら、彼らは自分たちのような敬虔な者のためにしかキリストは死ななかったと主張してしまったり、また彼らはそのつもりがなくてもイエス様は不敬虔な者のため異邦人のために死んだのではないと排除しようとしたり、また結果として排除されてこのような罪深いもののためにキリストは死ななかったと。私は罪深いからイエス様は私のために死ななかったのではないか、そうなりかねなかったと思うのです。しかし主はすべての人が救われることを望んでおられ、どんなに不敬虔で罪深いものでも救おうとしておられることを証明するためにキリストがこともあろうに最も敬虔であるべきユダヤ人の祭司や律法学者たちが最もひどい主への反逆を犯したその罪によって死ぬように神様は計画しておられ、そして実行されたのです。ご自身を罵り拒む本来経験であるべきものが最も甚だしい反逆をして十字架にかけた中で、十字架の強盗や過激な迫害者パウロがその中で救われたことを通して、神様はどんなに罪深いものも、つまり全てのものが恵みによって救われることを証明されました。こうしてキリストは完全な贖いを全うして 自らの命を全ての人の罪のために捧げられること、特に罪深い者のために捧げられたことを証明し、予言の通りに葬られ復活されました。イザヤ書53章の予言の通りです。そして実際最も罪深い者のために取りなされました。ピリピ人への手紙の2章の6節から11節を読みいたします。ピリピ2章6節から11節、キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。つれゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。この、人間的に見れば最も不当な扱いを受けて死なれたことを通して、最も罪深い者のためにも、結果としてすべての人の救いのためにご自分の命を捧げられたことが明らかにされました。エマの弟子たちはそれが不当なことだと、悲しいことだと、絶望だと証ししていたんですけど、表明していたんですけども、それは逆でした。最後に覚えましょう。復活の目的は多くの子たちを栄光へと導くためです。ヘブル書の2章10節を開いていただきますか。ヘブル書2章10節、多くの子たちを栄光に導くために彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の存在の目的であり、また原因でもある神にふさわしいことであったのです。キリストは命の門、命の道です。最も不当でむごい中で、取り扱いの中でご自身を捧げられたことを通して、すべての人に命の門、道となられたのです。こうして多くの者たちを、わずかの選ばれた者でなく多くの者たちをご自身の栄光に神様導いてくださいます。イエス様は、私は門ですと、誰でも私を通って入るなら救われますと明かしされました。ヘブル書の10章の20節にはこうあります。ヘブル書10章20節、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。私のためには開かれなかったということはないのです。また私たちは御子によって神の子供とされます。人の努力によらず、ただ御子の勲しによって、神の御子が 持っておられた素晴らしい立場、神の子供の立場にいられるのです。ヨハネ1章12節の有名な言葉、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる、子供となる特権をお与えになったと記されている通りです。私たちの交わりは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。ヨハネ第一の手紙の1章3節にある通りです。こうして私たちは御子によって永遠の命に預かります。言い換えれば神の命、神と共に生きる立場、恵み、特権に預かります。主は死者の中から蘇り、全く新しい命、体をいただいて蘇られました。死の復活は初歩であり、私たちもこの同じ栄光の体をいただき、この栄光の交わりに入れられるのです。ですからイエス様は、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと言われました。キリストが死んだように死に、キリストが生きたように生きるのです。私たちはいつの日かキリストの栄光と、栄光の体と同じ体を身にまといます。それだけでなく、パウロは証ししたように、今も信仰によってキリストのよみがえりの命に預かって、新しい命にある歩みを日々体験することができます。パウロは第二コリント5章17節の言葉、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。新しくなるでしょうではなく、なりましたと断言できたのです。そしてそれを完成する途中にあります。フィリピ書の3章10節11節、フィリピ書3章10節11節私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かって、キリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。すでに死者の中からの復活をいただき、それを完成するようにペテロは、失礼しました、パウロは歩んでいました。栄光にいられることがロマ書にも明かしされています。ローマ書の8章30節ローマ書8章30節神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。キリストは復活によって栄光に入られました。そしてキリストを信じる私たちもキリストの栄光に入れられるのです。主はキリストによって天上にあるすべてのご自身の祝福をもって私たちを祝福すると計画し、そして今キリストによって実現へと導いておられます。神の栄光、その素晴らしさがどれほどものか、私たちは言葉で表せず頭で理解できないんですけども、 夢のようだということが何倍にも何倍にもなるほどの祝福のうちに、すでにキリストは入っておられ、そして私たちもそれに預かるものとされたのです。パウロは今の時の苦しみ、それは決して生々しさしいものではありませんでしたけども、それは後に与えられる栄光に比べれば取りに足りないと言い切りました。私たちは救われたということをまだ深く知ってないではないでしょうか。キリストに栄光が与えられ、そして私たちもそれに預かるということがどれほど素晴らしいことか、そのことをこの一年始まった新年度を通して見ていきたいのです。キリストは復活によって栄光に入られ、そしてキリストの十字架と復活を信じた者は神の栄光に預かるものとされた。そのためにキリストは死なれよみがえられました。そのことを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、はっきりと告げられていることをまだまだ受け止めきれませんけども、その素晴らしさにどうか私たちの目が開かれて、確信と希望を深めていくことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。